今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の13章18節から21節を通して小さな始まりという題で説教をさせていただきたいと思います。皆さんはですね、自分はダメだなって落ち込んだり、嫌だなってもうすべてを投げ出したくなっちゃうときはある方ですか？もう全然ない。いつもいつもハッピーで、もういつもいろいろ戦いあるけど、困難あるけど、もう大丈夫ですよ。ですか？それともムードを、何ですか？スイングって言うんですか？の。ドーン！わー、すごい晴れるやーって気があったと思ったら、ヒューンと落ち込んで、この、あー、しんどいなー。今日はなんか教会どうしようかな。いやもうダメだな。なんて自分はダメなんだ。もう嫌になっちゃったな。もうすべて乗り出したいな。と思ったら、またうーんと盛り上がってきて、やったい神様素晴らしいな。どうでしょうか皆さん。私はですね、ある方ですね。ある方です。時々ですね、もう本当にもう、あ自分はダメだな。って落ち込みがやってくる時があります。でですね、最近では今朝、日曜日の朝怖いですね、日曜日の朝。日曜日の朝、これから教会だぞ教会だぞと思うんですけれども、ですね、今日はですね、午前中なんか気持ちが重くてです。朝、教会でお祈りして、晴れるやと思って帰るんですけれども、でもなんだか気持ちが重いな、なんだか自分ダメだな、って嫌だな、って。そういうふうな気持ちにですね、囚われてですね、どーんとなってですね、どうしようって思ったりすることが。今朝なんかありました。まあそれでもですね、普通に社会生活ができているレベルですからね。まあそういう面では、ちゃんと礼拝も、今日はすいません、礼拝出られませんとかないわけで、またご飯、朝ご飯いらないとか言って、ずっとベッドの中に、入ってて寝てしまうほどそこまではいかなかったわけでありますけど、まあそういう面で良かったなと思うんでありますが、私たちどうでしょうか。本当に落ち込んだり、もう自分の姿に嫌気がさしたり、もうダメだなっていうふうに思ったりすることはないでしょうか。今日の聖書箇所、私たちは本当に弱い小さな存在でも豊かな豊かな実を結ぶものとされるんだ、大きく大きく用いられるんだ。小さな存在だったとしても神の力がそこに働くときに大きな働きをさせていただくことができるんだ。そのように主は語られたのではないだろうかと思うのであります。思うのでありますというのには一つ理由がございまして、いや聖書にそう書いてあるのがそうなんでしょうと思われるかもしれませんけれどもですね、私はですね、この今日の箇所はそういうふうなことを言ってるんだと私は思っています。この思うというのはちょっと理由がございまして、この実はですね、今日の聖書箇所に大きく分けて2つの解釈があります。あまりこの解釈がどうだとかそういう裏話は私はあんまり好きな方じゃないんですけれども、まあ、少しさせていただきますとですね、2つの大きな解釈があります。1つはですね、この神の国は小さなものだ。見てくれは本当に小さなものだし、そこの中に命があるのかどうかもわからない、からし種のようなゴミみたいなもんだ。パン種のように本当に小さな小さな存在だ。でも、神様の働きはもう素晴らしいもので豊かな大きく大きくなるんだ。この小さな小さなこのパンの木々を、パン木々全体を膨らますように、神の力はこの社会に大きな影響を与えていくんだ。そういうふうに積極的に取り方が一つであります。もう一つの取り方が、もう一つの読み方はですね、もう一つの解釈はどういう解釈であるかというと、反対なんですね、正反対。この、例えばですね、空の鳥って出てきますね。空の鳥。聖書の中で、イエス様の例え話の中で、空の鳥っていうのが出てくるときに、あるときですね、これ悪いこととして使われた。四つの種がありました。一つは、 道端に落ちました。一つは石地に落ちました。一つは茨に落ちました。一つは与市に落ちました。そういう話をイエス様がなさったときに、道端に落ちた種は、空の鳥が来て食べてしまった。空の鳥ってなんだ？悪魔だ。悪魔が来て食べてしまった。だから、教会は、最初は小さいけれどもだんだん大きくなる。そして大きくなるときに、空の鳥も宿る。悪魔もそこに入ってくる。だから気をつけなさいよって言ってる。またですね、このパン粉、パンダネというのは、パン粉じゃない、パンダネですね。パンダネというのは、この聖書の中で何回かですね、やっぱりネガティブな用いられ方してるんですよ。ですから、この悪い考え、悪い働き、悪い思いが、教会の中に入ってくると、それはいつの間にか見えないうちに浸透して全体に影響を与えますよ。だから注意しなさい。そういうふうに、この警告としてイエス様おっしゃったんだ。このパンダネもカラシダネも教会に入ってくる不純なもの、それに注意しなさいよということのために、このイエス様をお話しなさったんだという解釈があるんです。この大きな二つの解釈の流れがあるんです。で、どっちも結構大きなですね、支持を得ている。で、昔はですね、この二番目の注意しなさいよという方が主流だったんです。ところが最近は、どちらかというと神様のこの国というのは小さなものだけれども大きく神様によって用いられますよ、祝福されますよ、こっちが主流になってきています。そして私が今回この、どちらかというと第一の解釈の立場に立ちたいと思うんでありますが、それはどうしてかというと、この西洋文化の中で私たちは聖書を読むことが多いんでありますが、この現地の当時のこのパレスチナ地方の文化を勉強しましたヨアヒム・エレミアスという学者さんがいらっしゃるんですが、その学者さんがですね、特にそういうことをこの当時の文化の中で見ていくならば、これは第一の解釈の方が妥当なんだよということを言っているもんですから、私は今日そのような立場に立ってお話をしたいと思っています。つまり神の国はからし種のようである、パン種のようである、見栄えのしないみすぼらしい小さな始まり、命があるかあるように見えない、あるかどうかもわからないゴミみたいなもん、そのように見える。でも確かにそこに命が隠されていて、確かにそこには命があって力があって、大きな結果を生み出していくんだ。イエス様はそのようにおっしゃったんだ。そのように思うのでありますね。で、今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますけれども、3つのレベルの小さな始まり、3つのレベルの小さな始まり、小さな始まりでも神様はそれを豊かに用いてくださるんだ、そのことをお話したいと思うのでありますが、まず第一にですね、イエス様の十字架の中に隠された神の国となります。イエス様の十字架の中に神の国が隠されている。何がみすぼらしい、何が見栄えがしない、何がそこに命があるのか力があるのかわからないかといって、このイエス様の十字架ほどそれに当てはまるものはないなと思うのであります。イエス様の十字架は本当に惨めな惨めな惨めな死でありました。イエス様の十字架は本当に、この私たちはですね、十字架はきれいにされた、シンボライズされた、本当に白い十字架を目にするかもしれない、赤い十字架を目にするかもしれない、金色の十字架を目にするかもしれない、でも本当の本当のもともとイエス様がかかった十字架は血みどろの十字架でした。ザラザラ、ろくにヤスリもかけてないよ、ろくにこのカンナもかけてないような切っただけの十字架でありました。死刑の道具です。綺麗なもんじゃありません。 イエス様があの十字架の上で、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているか分からずにいるのですというふうにおっしゃった私たちは、それを本当にいつの間にか、父よ彼らをお許しください。ペラ、スラスラとイエス様は祈ったかのように私たちは思うかもしれない。イエス様は愛の歌だから。もうスラスラと祈ったように思うかもしれない。そりゃそうです。イエス様は愛の歌です。でも、あの十字架の上でイエス様は祈られたんです。もう息も絶え絶えになって、もう呼吸もできないような苦しみの中で、処刑される中で、イエス様はそれを祈られた。もう本当に苦しくて苦しくて、聞こえるか聞こえないかわからない程度の声だったでありましょう。本当に息も絶え絶えの声だったと思います。本当にイエス様の十字架はそんなに立派なものではなかった。下から上に向かって声がしました。おい、お前は人々を救えるけど自分のことは救えないじゃないか。さあ降りてきてみろ。降りてきたら見たら信じてやるよ。降りてきたら信じてやるよ。人々は口々に馬鹿にしました。人々はイエスに、その前にはイエスに唾をしていました。イエスを鞭で打っていました。棒で叩いていました。王様万歳、王様万歳って。茨の冠をかぶせました。本当に惨めな惨めな十字架でした。弟子たちはそのイエス様の姿に失望しました。ルカによる福音書の24章を見てみるならば、エマオの道を歩く、エマオへの道を歩く弟子たちの姿が書いてあります。その弟子たちは、復活のイエス様がそばを歩いていらっしゃるのに気がつかなかった。なんでですか？失望してたからです。何の話をしてるのってイエス様に聞かれて、悲しそうな顔をして立ち止まった。悲しそうな本当に暗い顔をして立ち止まった。私たちはイエス様に期待してたんですよ。私たちはイエス様ならやってくれると思ったんですよ。でも、あのイエスは十字架にかかってしまったんです。もうダメです。彼らはイエス様をリーダーにして、自分たちの夢を実現しようと思っていました。イエス様、あなたこそリーダーです。このイスラエルの国を復興してくれるんです。ユートピアを、自分たちの夢のようなこの世界を実現してくれるリーダーとしてイエスに期待をしていました。でも、がっかりしちゃったんです。その夢が破れたんです。皆さん、夢破れたとき私たちどんな気持ちになるでしょうか。ここに命をかけて、ここに期待をして、ここに仕事までやめてついてきた弟子たちであります。想像してみてください。皆さんがもしも仕事をやめていくほどまで期待するこの世界があるならば、そういう働きがあるならば、その期待が裏切られたときに、どんな悔しい思いがする、どんな悲しい思いがする、どんな絶望的な気持ちになるでしょうか。もう誰も信じない、何も信じない。そんな気持ちになるんじゃないかと思います。本当に弟子たちもがっかりしたんです。十字架、イエス様の十字架は、その見栄えがしない、みすぼらしい、この中に何が命があるんだろうか、そのようなものでありました。でも、その十字架の中に、神の国が隠されていた。神の力が隠されていた。神の救いが隠されていたのであります。その十字架の中にこそ、私たちのために身代わりとなって今日生産していただきましたけれども、私たちのために身代わりとなって、救いの道を開いてくださる神の許しの福音が隠されていたのであります。そしてそれだけではなくて、復活が準備されていました。イエス様は死なれて終わりではなかった。イエス様をこの死からよみがえらせた神の力がイエス様のうちに働いて、イエス様を生きたものとされました。復活、イエス様は復活されました。そしてその復活の力がまた今の私たちにも注がれているというのであります。私たちはこの何がみすぼらしい、何が見栄えがしない、何が命があるかどうかわからない、もうしょうもないもの、 イエス様の十字架ほどその恐れに当てはまるものはないだろうと思う。でもその中に神の力があって、神の国があって、神の力が注がれていて、大きな大きな木になって、大きな大きな全体のパンを膨らます力を持ったものとなって、私たちを生かしているんだ。本当に私たちはそこから立ち上がっていくんだということを思わされますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますけれども、弟子たちの中に隠された神の国とあります。弟子たちどうでしょうか。皆さん、弟子たち弱いですね。弟子たち情けないですね。皆さん、イエス様弟子たち最後の晩餐の時に何の話してたでしょうか。イエス様がね、明日十字架にかかれて前の晩です。もうイエス様の気持ちはもう十字架に向かってピシッと歩んでる。もう十字架の年ばかり考えて、そして残していく弟子たちのことだけ考えてました。弟子たちはどうだったでしょうか。誰が一番偉い、僕たちの中で誰が一番偉い、そういう会話をしてたって。お前たち頼むよ、イエス様は十字架にかかって蘇って天に帰っていかれる、あとはお前たち頼むよっていう弟子たちであります。その弟子たちは何をしてたか。誰が一番偉い、俺たちの中で誰が一番偉い、そんなことばっかり考え、焦点が全然違うところに行って、違うところに向いていた弟子たちであります。がっかりですよね、皆さん。皆さん考えてみてください。ね、そんなこと考えるのも嫌になるかもしれませんけれども、2ヶ月に1回くらい牧師会やってます、この地域のね、日本語牧師会。どんな話してるんですか。いやー、そんな言えないですよ。誰が、いや、本当のことを言うとね、誰が一番偉いかって話をしてるんですよ。そんな牧師が集まってるようなところに行きたいと誰も思わないですよね。皆さん、弟子たち、そうだった。集まってたら、何話してたか、誰が一番偉い、そんな話をしてた。そんなことに心が奪われていた弟子たちであったので、皆さん、ペテロは、私はどこまでもあなたに従っていきますよ。どこまでもあなたに従っていきますよ。言ったペテロ、そのペテロが、3回もイエス様を知らない。あんな人知らないよ。あんな人知らないよ。あんな人知らないよ。言ってしまう。マグダラのマリア、これもさ、ベタニアのマリアでしょうね。ベタニアのマリアでありましょうけれども、マリアが、イエス様の頭に香油を注ぎかけたときに、マリアは分かっていた。イエス様がもうすぐ十字架にかかって分かっていた。でもこの弟子たち、焦点がずれてた、やっぱり。ああ、もったいない。いいこと言ってるつもりだったんですよ、彼らは。いいこと言ってるつもりだったんですよ。本当に、これを、売って貧しい人のため、本当の売って貧しい人のために施したらいいのに、いいことを言って、気の利いたことを言ってたつもりだったんだけど、焦点が全然合ってない。霊的なことの全然わからない弟子たちでありました。その弟子たち、イエス様はその弟子たちに、教会を、いや、教会だけじゃない、この世界の人々を任せたよ。この世界の人々に私の福音を伝えてくれよ、任せたよというふうに、イエス様はこの弟子たちに託して行かれたのであります。一時期は何千人という人々がイエス様に集まってきました。でも、十字架にかかるときに人々は去っていきました。復活のときにはまた人々が少し集まったようであります。500人の人々がいっぺんに復活の主にお会いしたって書いてありますね。コリント人の第一の手紙の15章に書いてありますけれども、いっぺんに500人の人々がイエス様に会った。500人の人々がいたんだと。でも、その後、イエス様が天に帰って行かれました。天に帰って行かれた時にですね、この120人の人たちが祈っていたって書いてありますね。500人の人が復活のイエス様に会ったのに、祈ってなさいよと言われて祈ってたのは120人。何分の1ですか？5分の1。 本当に弟子たちの姿、一粒のからし種のようなものであります。このパン種のようなものであります。ここに命があるんだろうか。皆さん、500人が120人がどんな寂しかっただろうかと思いますね。4分の1の人数になってしまった。あれ、みんないなくなっちゃった。そんな感じだったと思いますね。でも、そこで祈っていた彼らに聖霊様が下ったのであります。からし種のように、ここに命があるのかわからない。でも、神様に求めて信じて祈っている人々のところに聖霊様が下って、その日に3000人の人々が救われたといいます。3000人の人々が群れに加わったといいます。でも、その後も教会は、この、右肩上がりで成長していったわけじゃなかったようでありますね。本当にこの教会の中にトラブルが起こったり、本当に神様に従っていると思ってた人が、この本当はそうじゃなくてですね、神様に打たれてしまったり、そういうことが起こっていきました。でも300年という年月をかけて、教会は軍事力も政治力も持っていなかった彼らでありましたけれども、迫害に耐えて愛を実践していきました。ただ本当に主に従っていきました。その時にローマ帝国はイエス様の福音によって征服されたのであります。あの弟子たち、イエス様を捨てて逃げていった弟子たち、誰が一番偉いんだろうなんて、そんなしょうもない話をしていた弟子たち、その弟子たち、からし種のような、パン種のような、その彼らのうちに神の力が働いて、神のこの救いの御業がなされて、神のこの聖霊様の御業がなされていったときに、ローマ帝国を作り変えてしまう、今や世界を作り変えてしまう、そのような御業を神様はなしてくださるのであります。なしてくださったのであります。論より証拠、本当に歴史の中にそれが起こった。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、私たちのうちに隠された神の国土となります。私たちはどうだろうか。私たち自身はどうだろうか。私たちもやはり最初に申し上げたように、本当に弱い存在、そこに命があるの、そんなちっちゃいの、人々はそう思うかもしれない。見栄えのしない、みすぼらしい存在かもしれない。日本の社会の中では本当に小さな存在です。これはまあ人数的なことかもしれませんけれども、けれどもそれだけではなくて、それ以上に私たちの本当の内面的な姿を見るなら、私たちの信仰の姿を見るならば、私たちの歩みを見るならば、イエス様の弟子ですなんて胸を張って言えるだろうか。言えない。皆さん、私を通してイエス様を見てください、大きな声で言えるか。ちょっと自信がない、そんな私たちじゃないですか。でもこの中に、この私たちの中に神の国の命の力が隠されている。そしてこのイエス様の言葉は神様の言葉であります。神の国は何に似ているか、またそれを何に例えようか。一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って種に庭に蒔くと育って木となり、空の鳥もその枝に宿るほど大きく大きくなるんだ。神の国はパン種のようなもので、女がそれを取ってサントの粉の中に混ぜると全体が膨らんでいく、そういうものなんだ。イエス様がこのことをおっしゃった。そしてイエス様の言葉は必ず成就する。信じますか。あなたの人生の中に、あなたがどんなに自分は弱いものだと思っていても、ああ自分はダメだなと思っていても、自分の中に命なんかあるのかな、 思っていたとしても、イエス様があなたの人生にそれをしようと言ったら、それがなる、信じますか？聖霊様、来週はペンテコステの日曜日でありますけれども、本当に弟子たちは聖霊様を求めていた、祈っていた。聖霊様をイエス様から約束として与えられていて、聖霊を求めなさい、あなた方が聖霊をいただくときにあなた方は力を受けて、エルサレムから始まってユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てまで私の証人となるであろうと言われました。彼らは聖霊様を求めていたんです。本当に祈ってたんです。500人から150人になった、120人になった、本当に人数はそんなにパッとしなかったかもしれない、でも本当にそこに祈って祈って神様を求めている人たちが集まった。そこに神様は豊かに豊かに働いてくださったのであります。圧倒的な御業を成してくださったのであります。自分の力じゃないんです。人間の魅力じゃないんです。神様の力です。神様の国の力がそこに働くと、私たちは本当に作り変えられて神様の大きな働きに参加することができるのであります。本当に私、先週示されたことがありましたけれども、私たちはね、先週日々の御言葉をという雑誌をね使って、私たち聖書を共に読んできていますけれども、その日々の御言葉の中にですね、ダビデが神様の前に罪の告白をして許してもらう詩篇の51編のその詩が取り上げられて、そこを読む日がありました。その中に、ダビデの罪は何だろうか書いてありました。それは10回の中の殺してはならないと、殺してはならないという戒めを破りました、勧誘してはならないという戒めを破りました、そういうことに並んで隣人のものを欲しがってはならないという戒めを破りましたって書いてありました。隣人のものを欲しがってはならない、その言葉がですね、私の心をですね探りました。まあ、聖霊様が探ってくださったんだと思いますが、隣人のものを欲しがってはならない。いや、まあ別にね、他の人の財産を欲しがったことはないだろうなというふうに思いますが、隣人のものを欲しがってはだけど、例えば人の才能であるとか、人の人柄であるとか、性格であるとか、人の人間関係であるとか、そういうものを、ああ、欲しがったことがないかといったら、あるかもしれない。本当に問われるような思いがいたしました。私たちはどうでしょうか。ああ、こういうところがあって、こういう力があったらな、こういう魅力があったらな、そのように私たちは思うかもしれない。また、この教会全体のことを見るならば、私たちはこういう人がいてくれたらな、こういう人が与えられたらいいな、私たちはそういうことを思うかもしれない。でも、そういうことを通して私たちは神様の力を求めないで、他のところに何か助けを求めることになってしまうんじゃないかと思った。自分自身のからし種のようなちっぽけな、この中に命があるんだろうかって思うような自分自身の中に神様の力が働いたらどうなるのか、それを見ようとしないで、こういう人が来てくれたらいいな、こういう人が助けてくれたらいいな、私たちはそう思ってないだろうか。神様はからし種のようなパンダネのような私たちをお互いその内側に働いて、その中に命を与えて、そこには確かに命があるから芽を出して大きく育っていくんだ、そのことを見せようとなさってらっしゃるんじゃないでしょうか。 本当に神様の御業を見せていただきたいと思う。人間の技じゃなくて、どっかにある話じゃなくて、神様の御業を見せていただきたいと思う。神様の御業をあなたの内側に見せていただきたいと思う。神様の御業をあなたの家庭の中に見せていただきたいと思う。神様の御業をあなたの職場に見せていただきたいと思う。神様の御業をこの教会の中に見せていただきたいと思う。神様の御業をこの地域の日本人社会の中に見せていただきたいと思う。神様の御業をこの地域の全ての社会の中に見せていただきたいと思う。私たちのうちに、からし種のような私たちの存在の内側に、弱さに、中に、弱い私たちの中に、神様の力が働くときに、どんな素晴らしいことが起こるのか、どんなに大きなことが起こるのか、見せていただきたいと思う。神様は、そのことを約束してくださっているんだ。小さな始まりかもしれない。イエス様の十字架の小さな始まりかもしれない。この弟子たちの存在もそうであったように、私たちも小さな存在かもしれない。でも、十字架の中に福音を隠された、十字架の中に復活を隠された神様が、弟子たちの中に、この大きな大きな歴史の中に働いた神様の力を見せてくださった同じ神様が、今日ここで、からし種のような私たち一人一人の中に同じ御業を成してくださると信じようじゃありませんか。信じて求めていこうじゃありませんか。本当にペンテコステが来週やってきますが、来週待たなくてもいい。先週お話ししましたように、本当に主は今日そのことをすることができる。あなたを作り変えることができる。あなたを生かすことができる。あなたの内側に命を与えることができる。求めるじゃありません。